しかし彼はなおも堅くなに現実から一番遠い船底に降りていってですね、現実逃避であります。この状況を無視するように捨て寝をしていたんですね。この嵐の原因を探るために船乗りたちが当時の習慣でありましたくじを引くのであります。誰か神様に逆らっているに違いない。なぜこんな大嵐を起こされるんだということであります。そしてそのくじがなんとヨナに当たるわけでありますね。一人不可解な行動を取るヨナに向かって船乗りたちは次々に問い詰めます。あなたの仕事は何ですか？あなたどこから来たんですか？あなたの国はどこか？あなたはどこの民か？こういうふうに問われるわけでありますね。真っ先にあなたの職業は何かとこう言われておりますが、このヨナはですね、ちょっと恥ずかしかったかもしれませんね。私かつて、最近あまりしないんですけど、あまりしないですって交通違反したことがあるんです。駐車違反だったんですがね、ここは大丈夫だろうと思って所用でですね、広い道だったもんですからちょっと駐車しといたんですね。そうするとおそらくね、誰かが近所の人が小金連絡したんじゃないかと思うんですけども、わざわざと申しましょうか、郊外の方だったんですが、パトカーが来ましてですね、この私の車の前に府警さんが2人立ってらっしゃる。慌てて帰ってきてですね、あなたの車ですか。でもう例のごとくね、こう取り出されてですね、聞かれるわけですね。何してたんですか。その次にですね、あなたの職業なんですか。牧師です。小さくて何ですか。牧師です。キリスト教の牧師さんですか、まあ、いろいろ聞かれましてですね、そしてもうとにかくですね、平謝りでね、出来もそんなこと言ってて、まあ、大丈夫だと思ってちょっとというで一生懸命謝ったんですね。誠心誠意謝ったんですね。そしたら女の父兄さんはね、絶対そういうことはないんですね、規則通りになさいますから。二人でね話し合ってね、わかりました、これから気をつけてください、こういうふうに言ってください。本当に私はね、もうほっとしましたね。そして向こう向いて帰られたんですが、パトカーに向かわれたんですが、一人の父兄さんこっち向きましてね、くるっと向きましてね、言った言葉がすごかったですよね。牧師さん、あんた人の道を説いていらっしゃいますけど、社会のルールも社会の道もどうぞ守ってくださいねってこう言われたんですね。忘れることができます。ヨナはちょっと恥ずかしかったかもしれませんね。でも彼は答えてました。私はヘブル人である、海と陸を作りになった天の神に仕えるものです。まあ、こういう言い方をしているんですね。自分が神の言葉と神から逃げようとしているんですと正直にですね、彼は話すわけであります。そしてこの話の原因は私です、神様から逃げようとする私を神様は阻んでおられるのですと、こういうふうに告白いたしました。ヨナたちは驚き、あなたは何ということをしたのですかとヨナを責めました。彼らはそれでも素朴な人たちでありますが、なんとかですね、船を陸につけようと試みますけども、どうすることもできません。ついにヨナを海の中に投げ入れてしまいました。するとたちまち大嵐のこの海が嘘のように凪になったというわけなんですね。まあ、これには船乗りたちも本当に驚きまして、恐れました。そしてヨナの神こそまことの天地の支配される生ける神であることを認めざるを得なかったんですね。彼らは恐れ驚きつつ、イスラエルの生ける神に主に生きりを下げ礼拝をしたと書いてあります。まあ皮肉にもですね、ヨナの信仰不従順な行動を逆手に取るようにして神様がご一緒の栄光をここで表されることになったという、そういう話でありますね。神に逆らったヨナの家にこのような大嵐になっているということが分かったんです。そこで水手たちはヨナをついにですね、海に投げ入れてしまったという話だったんです。ところがですね、その後、今読んでいただいた最後の17節に 主は大いなる魚を備えてヨナを飲ませられた。ヨナは三日目をその魚の腹の中にいたとあります。で、二章はその魚の腹の中でヨナがですね、神様に叫び祈る、そういうですねお話であります。三章はこの魚の腹の中から吐き出されて、この命を流られたヨナがですね、もう一度神様のお言葉を聞いて、今度は神のお言葉に従ってですね、アッシリアの首都ニネベに行って、そこで、町を巡りですね、この悪を悔い改めてですね、受ける神を信じて救われるというですね、まあ、いわば福音宣教をするわけでありますね。まさかというんですが、王様からはじめ全ての民がですね、このヨナの宣教によって悔い改めるわけでありますね。四章はこの国がどうなっていく、この町がどうなっていくかというヨナのこの話でありますが、ヨナはこの国がどうなっていくか、この民がどうなっていくか、滅ぼされるのか救われるのか、それをこの眺めているという、そういう場面が出てまいりますね。そして神様は民の悔い改めの上にこのニネベをお許しになる、お救いになるという話であります。それに対してヨナはだから嫌だったんだ、だからこんなことを、こんな奉仕をしたくなかったんだ、まあ、そういう話でありますけども、その後ですね、結論でありますけども、ヨナ書の結論です。四章の11節に、私は12万余りの右左を分けないない人々と、あなたの家畜とのいるこの大きな町ネネベを惜しまないでいられようかというね、偶像崇拝し高々しい、本当に悪に満ちたこのおごり高ぶった人々でありますけども、しかし神様は神の預言書を使わし、神の言葉を語らせ、しかし彼らが本当に悔い改め、悔い改めたならば、どんな罪をも、どんな国をも許してですね、神の愛と憐れみの中に導かれ、お救いなさるという、そういうメッセージであります。これがいわばオチなんですね。これが最後に出てくるこの言葉がヨナ書の中心的なメッセージであります。二つのことをお話してお祈りをしたいと思います。一つはですね、神様から離れようとする預言者、言い換えれば神様から離れようとするクリスチャン、神の前を離れるということがどんなことであるかということについてお話したいと思います。それに対して二番目のことは、あくまでも神の主前を追い求められる神様、追い求める神様、この二つをお話してお祈りしたいと思いますね。まず神様から離れてするこの預言者ヨナについて見たいと思います。ヨナの国イスラエルは北の大国アッシリアに圧迫されており、ニネベがその首都だったということを申し上げました。ヨナはイスラエルの敵である、ニネベを救おうとされ神様の言葉を避けて神から逃げ出したんでした。主の前を離れるということを言ったんですね。主の前を、神様の前を離れるというのはどういう人かと言いますと、神様を知らない人たちじゃなくて、神様を知らない人たちは神様から近くにいる、神様から離れている、そういうことさえも感じません、考えません。神様の前から離れるというのは神様を信じ、神様を知っているものなんです。その神様を知っているものが神様から何らかの理由で離れようとするという、そういうことなんです、そういう話なんです。ヨナはなぜ神様から遠く離れようとしたんでしょうか。富と権力を手にしておごり高ぶっている、神の戒めを持たず平気で悪を行う偶像アッシリアのニネベの伝道がとても困難で難しいからというんじゃありません。そうじゃないんです。ヨナはニネベの人々がヨナの伝道によって神様の前に悔い改めて、憐れみ深い神様によって許され救われることになってしまうことを恐れる。ニネベは祖国イスラエルの敵であったからですね。愛国者でありましたヨナについては、これが我慢できない。むしろイスラエルを絶えず脅かすニネベなどは神様に徹底して裁かれて滅びてしまうことこそ彼が願っている本心だった。ヨナの偏狂な愛国心というものが神の言葉に従うことを拒否したのでありますね。皆さん、この愛国心というのはね、 今の新しい政治は愛国心との強調しようとしておりますからね、持ち出します。